耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第897回8月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近ですね、歴史好きの女の子が増えてるんですよね。昔あの戦国仙人紹介した時にも言いましたけれども、どうもですね、この歴史好きの女の子たちはね、あの歴女と言われているんだそうです。まあ僕も歴史好きなんですけどもね、やっぱりその男視点で好きなので、今回紹介するのはおじさん史観なんて言われちゃってますけれども、女性のね歴史観っていうのはやっぱちょっと多少異なるところがあるんですよね。僕の知り合いの歴女もですね、好きな戦国武将はって聞いたら兼続です。なんでかなってすごい思ったんですけどね、訳を聞くとなかなか深かったりするんです。今回はそんな女の子向けの歴史本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は東京書籍より出ております堀江弘樹、滝野美和子著、乙女の日本史という本です。この本ね、表紙がピンク色で着物を着た女の子のイラストが非常に可愛らしいんですけれども、まあ乙女の日本史、いわゆるですね、女性が好きそうな、まあもっと言ってしまえばオタク系の女性が好きそうなね、日本史の見方を紹介している本なんですけども、間違ったことは全く書いておりません。実際の事実通りなんですけども、どうしても僕はね、あの男の解釈になっちゃいそうなので、今回はゲストをお呼びしております。歴女歴21年のふみこさんです。
はい、こんにちは、ふみこです。ふみこのふみは歴史の推しです。
はい、ちょっと痛い子ですけども、今回はこのふみこさんと一緒にこの本、乙女の日本史を読み進めていきたいと思います。では早速章ごとに紹介してまいりましょう。第1章、神話時代。この本はですね、古事記に記された神話の時代から始まってるんですね。
はい、日本の神話で一番の萌えキャラといえば伝説の女装美少年ヤマト。
女装ですか。
女装です、はい、クマサ属性罰の時にも女装で誘惑して。矢島さん、ここ読んで、ここ
ねえ、私酔っちゃった。
クマサが浴場するその隙を見て伝部に剣をくさい。元祖鬼畜剣、冷血美男子タケルキュン。燃えるわ。
はい、本当に書いてあるんですけどね、よもやここを持ってくるとは思いませんでした。そんなヤマトタケルの伝説です。続きまして、第2章、アスカ奈良時代。はい、聖徳太子、そして大化の改新。まあ、奈良時代といえばですね、大仏も作られた、そんな時代ですよね。
中野大江の王子アンド大物巫女の兄弟と野方の大君の三角関係に萌え。
相変わらずすごい着眼点だなと思うんですけども、解説しますとですね、ぬかたの大君は女性です。もともとね、大天の巫女というね、人の妻だったんだけども、中野大江の王子、ご存知ね、大化の改新で有名な天智天皇ですけども、彼がね、権力を使ってこのぬかたの大君を奪ってしまいました。それでも堂々とぬかたの大君は万葉集の和歌で大天の巫女との交際を宣言したんです。
不倫してますが何か
という意味で、ある意味究極の不倫哲学ですね。では次の時代へ行きましょう。第3章、平安時代。源氏物語のね、書かれた華やかな時代です。あの藤原家が世襲によって長いこと政権を握っていたんですけども、やっぱりちょっと限界があったのかなということで、まあ藤原道長の子孫がですね、ボンクラなお坊ちゃんであふれかえり、女の取り合いで帝に矢を放ったり、喧嘩で御所の一部を打ち壊したり、まあめちゃくちゃな時代でした。
ドキッ、ヤンキーだらけの平安期ざ。
まあこの解釈があったのかとびっくりしたんですけども、ちなみにこのフレーズ、この本の込み出しに本当に使われております。では次の時代に行きましょう。第4章、鎌倉室町時代。
お兄ちゃん大好きっ子な義経萌え。
はい、僕の解説飛ばしていきなり出ちゃいましたけども、源頼朝の12歳下の弟義経、皆さんご存知ですよね。兄を尊敬しきってたんですけども、まあちょっとおバカキャラのためね、朝廷と武士が対立する中で、朝廷の正式な官位を得てしまい、最終的には頼朝に疎まれてしまったんです。
報われなかった兄弟愛、切ないわ。
義経をおバカキャラと言ってるあたりがすごいなと思いました。第5章、戦国時代。
妻夫木くんの直江兼続、なかなかいいわよね。
はい、それは現実の話ですね。現在放送中の NHK 大河ドラマ天地人は戦国時代が舞台になっています。
上杉謙信様の寵愛を受けていたなんて、兼続美少年だったに違いない。
あー、でもあの夢を壊すようで申し訳ないんですけど、直江兼続身長180センチイケメン説はね、デマの可能性が高いらしいですよ。では次、第6章、江戸時代。 江戸城に新しく導入された制度が皆さんご存知の大奥。い
や、女同士のキャットファイト見物で、
男の夢って言おうと思ったんですけどね、三代将軍家光がいつまでも後継ぎを作ろうとしないため、乳母の春日の局が女性を側室としてスカウトしたのが始まりなんだそうです。
つまり家光は男好きだったということね。
いや、そこはあまり広げなくてもいいんじゃないかなと思います。第7章、幕末明治時代。結構女性が好きな時代ですよね。倒幕派と砂漠派の激しい戦いがありました。明治維新もここです。
新選組は捨てがたいけど、ここはあえて大久保利通。利
通さん、まあ大久保利通というと、あれですね、親友の西郷を死に追いやった非常な政治家。
でも西郷の死を聞いた時は号泣して鴨居に頭をぶっつけたらしいわ。利通は偉大なツンデレよ。
あの維新史をツンデレとツンデレと言ってしまいましたね。はい、じゃあ次で最後になりますね。第8章、大正昭和時代。活動的な女性が台頭してきた時代です。
男装の麗人川島美子様、憧れるわ。
ちょっとマイナーかもしれませんけど、川島美子は新王朝の姫でありながら日本人の名前で独立運動家として様々な工作に協力しました。女優李香蘭もお兄ちゃんと呼び慕っていたそうです。
女同士の怪しい関係、ドキドキしちゃう。
お兄ちゃんですからね。はい、以上この本、乙女の日本史をね、章ごとにざーっと追って紹介しました。まあ、改めてふみこさん、この本ね、どんなところが良かったですか？
私はですね、もともと戦国とか幕末の強い男性たちが活躍する時代が好きだったんですけど。
いいですね。
そう。でも、これを読んだのが、あのね、ちょっと固めの歴史本だったんですよね。
はいはいはいはい。
で、なんか読んでると、やっぱりなんかちょっと男臭いっていうか汗臭くて。
はい。
ちょっとね。でもこの乙女の日本史はそれぞれの時代に生きた女性がきちんとクローズアップされてることもあって、私はすっごく読みやすかったです。
なるほど。まあ確かにね、著者の堀江弘樹さんがもともと女性史に関心があるのと、あと編集者兼イラストを描いてる滝野美和子さんね、あのプロフィールを見ると根っからの歴女なので、まあ、そういう書かれ方がされているようです。
滝野さんのイラストがこれまた少女漫画っぽくて可愛い。
はい、あの各章の始まりの見開きページにね、その時代を簡単に解説した漫画が書かれています。内容も非常にわかりやすいです。個人的には人切り伊蔵、岡田伊蔵がですね、非常に可愛く書かれてびっくりしました。
あと戦国バサラとか、あとね、あ、殿と一緒っていうのが紹介されててびっくりしました。
はい、ところどころにですね、おすすめの日本史関連書籍とか DVD ゲームが紹介されてますけれども、基本的にはかなりライトなところ、そしてマニアックなところまで掲載されています。個人的にびっくりしたのはですね、あの炎のミラージュと、源太郎の風雲児たち、この2つですね。知らない人は近所のお宅に聞いてください。さて、というわけでね、ふみこさんとはそろそろお別れになりますけども、最後に一言あれば何かどうぞ。
はーい、歴女兼婦女子ならこれ絶対買いですよ。
はい、というわけでなんかいつもと違う雰囲気だった新刊ラジオですけども、ふみこさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、いつもと違う感じでお送りしましたこの今回の新刊ラジオ。今回のね、この乙女の日本史はですね、まあ歴史好きの女子の皆さん、もちろんおすすめなんですけども、まああの神話時代から昭和までね、幅広くカバーされていますので、あの歴史って普段読まなかったんだけどどんなものかなとちょっと興味が持った人はね、読んでほしいと思います。本当にね、ざっくばらんに面白く書かれてるのでね、まあ、これからその歴史に入ることも可能だと思いますよ。でですね、あの少女漫画風の解説ってのがね、あるって言いましたけども、これがね非常に面白いんです。男の僕が見ても非常に面白かったのでね。あと参考文献なんてのも、あのさっきちょろっと言いましたけど、本当ゲームとか漫画とかそんなばっかりです。まあこれを機にですね、ぜひ皆さんに歴史好きになってほしいと思います。では最後にこのコーナー、矢島のドッグイヤー。はい、今回のドッグイヤーなんですけどもね、この乙女の日本史には週刊歴女という週刊誌風ゴシップ記事のコーナーがあるんですけども、中でも気になった見出しを紹介しちゃいます。見出しだけ言うのでね、皆さんぜひ開いてみてください。イエス降臨ラブ、聖徳太子と4番目の妻はナンパ婚、30代になってますますダンディー&セクシーなイケメン太子様、41ページ。何が書かれてるんでしょうね。スクープ、篤姫様とプレイボーイ勝海舟が相引き、197ページ。まあありましたけど、そんな話がですね。まあ見てみてください。 生まれてすみませんは盗作？太宰先生に直撃インタビュー218ページ。はい、というわけでいかがでしょうか。気になる記事はぜひ読んでみてください。個人的にはイエス降臨ラブキャッチフレーズに大爆笑でした。では書籍情報です。乙女の日本史、堀江弘樹、滝野美和子著、東京書籍より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました乙女の日本史、いかがでしたでしょうか。途中でね、僕がすごいテンションを低く感じたかもしれませんけども、演出の一環なのであんまり気にしないでください。この本すごい面白いです。やっぱ歴史書っていいですよね。でね、やっぱりその乙女の日本史って女性視点なんですけども、書かれることはきちんと書かれています。さすがね、出版社が東京書籍だけあるなと思ったんですけども、東京書籍さんどうしたんでしょうね。教科書とかよく出してる出版社さんなんですけどね、もしこれ教科書認定狙ってるんだったらぜひ応援したいなと思います。というわけで、まあぜひ乙女の日本史読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。ではオーディオブックのご紹介です。
皆さん、トイレ掃除してますか？石橋優です。
何すか何すかその入り、
何ですか何ですか。
とりあえず声のトーンと、はい、あと言ってることは別々には理解しました、
はい、
でも繋がらない。
おう、じゃあこちらのオーディオブックを紹介しましょうかね。こちらでございます。
当たり前のことをバカになってちゃんとやる。
はい
はい。当たり前のことをバカになってちゃんとやる、まあ、ABC とね、覚えてほしいんですけども、
はい。
小宮和義さんの本でございます。
はい。
で、なんでトイレ掃除だっていうのね。
はい、はい。
また皆さん今気になってると思う。
気になってると思いますね。
バスさんのかっこいいトーンっていうのは、かっこよかったかどうか知りませんけども。は
い、知らない。
あれはフェイクです。
うん。
まあ、トイレ掃除っていうのはですね、実は小宮さんが、経営コンサルタントとして、13年間、まあ、会社の社長ですよね。
はい。
やりながらトイレ掃除をし続けてきたと。
日課なんですよね。
そうなんですね、
はい、
私は自分の会社の男子トイレのことだったらどんな社長よりもよく知ってると。
すごいですね。
どこにシミがあるのかもちゃんと覚えてるから、新しいシミができたら気づくと、
はい、
そういうぐらいのレベルなんですけども、
はい、でそういうところからこの当たり前のことをバカになってちゃんとやるという、
はい、
はい。
まあ、小宮さんがね、多分この 今までで一番書きたかったことらしいんですけどもね。
ほうほうほうほう。
今までそのなんとか力養成講座っていうのが結構多かったじゃないですか。
そうですね、
実用的な本が多かったんですね、
はい、
そうではなくて、まあ、当たり前のことをバカになってちゃんとやる、まあ、努力の大切さであるとか、
はい、
あとその継続性の大切さであるとか、
はい、
あと精神性であるとか、そういったものを語ってる本なんですけども、
ね、
まあ、気になるトピックスをいくつか見ていくと、
はい、まあ、書いてあることはかなり、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、
はい、
散歩のついでに富士山に登った人はいない。
当たり前だけども確かにそうだわ。
当たり前ですね。あれどこ行ってきたの？
あ、ちょっと今富士山まで。
ああ、そうなんだ。まあよく行くよね。
あ、そうそう。今八合目行ったんだけどさ、景色が良くてさ。
あ、いいだろうね。ってことはないじゃないですか。はい。やっぱり富士山に登りたい人はもう登るという目標があるわけですよ。
はい。
だから絶対ながらではやらないということですよね。
はい。
で他にもですね、ちょっと気になるタイトルとかあるんですよ。
はい。
オフに勉強しない人は仕事の本質を知らない。
おー、ね、
実践なくして人は磨かれず、本質なくして人は伸びない、
うんうんうん、
ねえ、まあ、これが心に刺さる人は、
はい、
まあ、ぜひ聞いていただきたいなと。
そうですね、
はい、
さっきから僕らのトーンから、ね、推測できてると思いますけども、まあ、僕ら今胸に刺さりまくってます、
ね、はい、めちゃめちゃ穴開いてますね。
はい、もうぽっかり穴開いちゃいました、は
い、というわけで、こちらオーディオブックのフィービーで聞けるんですが、どういけばいいんでしょうか、はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、気を引き締めたい人はぜひ聞いてほしいオーディオブックです。
です、
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。トイレ掃除してくださいね。
ですよね。